気温がなかなか上がらずに15度私の手元の、気温計では下回っているようなんですが、そんな寒さと言ってもいいでしょうか。この寒さの中、この方は一体どちらに出かけているでしょうか。呼びかけてみましょうね。たけちゃん。
たーま、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、今日はゆうこりんならぬ私、清水武がお届けします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。宮本さん、やっぱり秋です。今
秋でしょ。
はい、
うん、いつの間にか深まってるんですよね。
そうなんですよね。うん、ちなみに今私が手元に持ってる温度計ですと、はい、16.7度、
上がってますね。はい、
はい、ただですね、今から30分ほど前、10時半前後だったと思うんですけれども、うん、僕は田作りを出た時にですね、ちょっと田作り周辺が小雨がちらついてまして、
ええ、
今僕はもうこの後中継先の神代寺の方まで来てるんですけども、こっちは今のところ大丈夫なんですけれども、はい、
うん、
はい、お天気のコーナーでも、呼びかけていらっしゃいましたけども、今日はちょっと本当に傘を手放さずに、
そうですね、
お届けいただければと思います。
夕方から本降りになるみたいですよ。
やっぱり、うん、ちょっとやっぱり今日外が曇ってるんですけども、宮本さん、
はい、
そう、僕は先月1回だけたまに一度レポートに出演したじゃないですか。僕ね、その時にね、やってしまったなということがありまして。
何だったかしら。
いや、呼びかけていただいた時に、
はい、
僕は宮本さんがちょっと当日夏が終わったぐらいでちょうど寒くなり始めた時期だったんですよ。その時に調布の寒い中、この方はどこに行ってるんでしょうって呼びかけたように僕には聞こえたんですね。
はあ、
それが登録聞いてみたら、
はい、
調布 FM の寒いこの方はどこに行ってるんでしょうっておっしゃって
私そんなこと言いましたっけ。
これ僕、これは宮本さんの
言い間違いない。言ったそんなこと。え、スタッフもそんな記憶ないって言ってるよ。
僕も聞き間違いかなって最初思った。
聞き間違いでしょ。
いや、ぜひ、本編に上がってると思うんで。
マジですか。
多分これは、いい振りだったんだろうなって、すごい思いながら。だから、言っちゃえば僕それを完全にスルーしたんで。すごい感じの悪いやつに映ってたなと思って。
全然、私そんなこと言った記憶ないですから大丈夫です。問題ないです。全く問題ないです。
いや、僕は結構被害妄想が激しいんで、そこで変に言っちゃったら、またやってしまったと思って、その時返せなかったんですけれども。そうなんです。それだけをずっとこう、3週間ぐらい悩んでまして。
そうでしたか。
はい。ごめんなさい。ごめんなさい。前振りが長くなってしまったんですけれども。はい。今日はですね、先ほども言いましたけども、神代寺の方にお邪魔してます。
はい。
場所がですね、神代寺元町の 2-33-5。ですね、もともと、ここはですね、泉屋さんという、
はい、
泉屋さんの図はですね、津に、ひらがなの津に点々の泉屋さんなんですけれども、
はい、
バス、京王線のバスが今来てるんですけれども、うん、神代寺の下車、神代寺から下車徒歩1分のところに立ってる、もともと蕎麦屋さんだったスペースに今日は来ております。
はい。
はい。で、どうして元蕎麦屋さんで、私来て、これからお話伺うのかっていうのはですね、はい、ここでですね、今日はちょっと面白いイベントがあるということでですね、
うん、
今日は、この泉屋さんで今、どう説明したらいいんですかね、代表者で、
運用を、オーナーさんから、はい、一応、任せいただいている立場ですかね。
任せいただいている立場のパッチワークス代表の札川亮也さんにお話を伺います。札川さん、はい、今日、8月の寝袋セミナーの時に出ていただいているようなんですけど、またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
今日なんですけれども、この後、午後の1時から、米丸が行く、懐かしの和を楽しむ企画第2弾ということで、おせんべいを焼いて、で、あと紙芝居も一緒に楽しむというイベントなんですけれども、これ札川さん、ご参加されたことあるんですか？
紙芝居の公演は、何回かお聞きしてますね。おせんべいは焼くのは初めてです。はい。
今回この企画は持ち込まれたものなんです
か？そうですね、はい。
ざっくりとどういったイベントかお伺いしてよろしいですか？
そうですね。まず、ここ、もともとお蕎麦屋さんで開いていた神代寺の、空き店舗なんですけれども、はいはい、今、ここの場所を、有効に活用していこうというお話の中で、不定期ではあるんですけど、ご希望の方に、イベントなどを行っていただいています。で、その中の一つとして、今日は紙芝居、自転車の昔ながらの紙芝居、 なんですけれども、それを今行っている、せんべいさんというですね、はい、紙芝居屋さんがいらっしゃるんですけど、その方がここで、せんべいを焼きながら、紙芝居の公演をするという企画が、行われるということになってますね、はい、
これは今回初めて。
あ、そうですね、はい、初めて、はい、
紙芝居とせんべい、ずいぶん昔のもので、初日さんリアルタイムで体験はしてないです
よ。そうですね、実際に自転車の紙芝居を見たのは、せんべいさんのまさに公演が初めてでした。なので、はい、昔、子供の頃も体験したことはないですね、はい。
ここ今日泉谷さんを邪魔させていただいて、もともとここの建物が昭和42年築で、お蕎麦屋さん、本当にお蕎麦屋さんとして扱ってて、18.5 坪ということで、1坪畳2畳分だから、30畳分ぐらいある結構いいスペースなんですけれども、さっき希望があったら貸し出しって言ってたんですけれども、これでも貸し出しスペースとしてやってるわけじゃない。
ちょっと難しくな、ざっくり言うと、基本的に今この空いている店舗をちゃんと賃貸で、貸し出しっていう形はしてます。ただ、ある程度こう家賃もかかってしまう上、結構古いので、そこのはどうしようかっていう問題があるんですけど、とりあえず現状でも使えなくないので、1日単位でこう使いたい方が、使いやすい形で使っていただけるように運用を始めたっていうのが、この取り組みの趣旨でもあります。
今までも何回かここ使ってイベントはされてきたんですか？なんかもしこれは良かったなっていうイベントがあったらちょっとお聞かせ願います。
そうですね、全体的に、例えば、具体的に言うと、地域の、調布産の野菜を使った子どもの料理体験教室みたいなものとか、あとは、今お話しあるのが、おそばの、そば打ち体験みたいなものもありますし、そしてやっぱり深大寺という地域の、特徴を生かしたこう魅力を発掘できるような体験をお届けたいという方が多くてですね、で大きな特徴がやっぱ調布市民の方が結構多くてですね、やっぱその調布市民の方で地域の空き家をこう有効的に活用していこうという、形が一つ作れればなというのが思いでもあります。
今空き家の話がちょっとあったんですけれども、薩川さんの調布在住の調布出身の方で、結構調布ってね、毎年3000人ぐらい新しい住民の方が来るって言われてるんですけれども、この間僕違うところにレポート行った時に、だんだんやっぱり空き家が目立つ、その気づいたら近所の電気がついてないみたいなこと聞いたこともあったりとか、あと元々大きかったスペースで空いてるところとかたくさん出てきてるっていうんですけれども、ちょっとやっぱこの社会問題とかに対してもなんか気持ちはあります、調布大市民として。
そうですね、やはり大きな社会問題だと思ってますし、やっぱ地方、過疎化した地方では特に顕著なんですが、調布も例外ではないということと、あと調布はやはり地方と比べて住んでいらっしゃる方はいらっしゃるので、じゃあその人が要は住んでいる地域での空き家活用の方法っていうのはまた別にあるんじゃないかなっていうのを考えてまして、なんで住んでいる方とか、空き家に興味ある方が集まってこう一緒に空き家を活用していくっていうことが、地方ではなく調布だったらできるんじゃないかなっていうのが、一つ強い思いとしてあります。はい、
今日はさっき端的なレンタルスペースはないので、ちょっと趣旨に共感してもらいたいイベント、試みでやってるということなんですけれども、今日、おせんべい焼き焼きと紙芝居が1時から3時にあって、その後3時からなんか、秋の夕暮れ交流会って、これ、同じようで別のイベントっていう、ここに来たらまたなんか、相談とかさせてもらえる。
もちろんです。一応その、午後の夕暮れ交流会も、お昼 の、その紙芝居の、企画の延長ではあるんですが、全然何時からの参加でも、ウェルカムなので気軽に来ていただければと思います。
このですね、今日の、米丸が行く懐かしの和を楽しむ企画第2弾、午後1時から3時までおせんべい焼き焼きと紙芝居の、紙芝居せんべいさん、ひらがなでせんべいさんの紙芝居がありまして、で第2部が3時から5時の間、秋の夕暮れ交流会がここ、深大寺泉谷さん、 元泉屋さんです。
あ、まあそうです、
ね。一応、まあ、あの、ひらがなで、泉屋さん、つは、図は、つに点々です。調布市深大寺の、バス停から徒歩1分のところにありまして、参加費が、一部と二部通して3000円。紙芝居と、おせんべいの方だけですと2500円。で、第2部のみは1000円。一応この第2部は、ちょっとおつまみとかもつくんですけれども、もしよかったらなんか持ち寄っていただくと楽しめるかなと思います。あと着物のレンタルもやってるそうなので、もしよろしければ、足をこね、これ今日当日、フラッとやってきてももちろん大丈夫です。ありがとうございます。宮本さん。
はい。
あのですね、ここ、先ほども言ったんですけれども、うん、ちょっと広いは広いんですよ。
うん。
あの、まあ、30畳ぐらいありまして、で、うん、6畳一間の、なんですか、お蕎麦屋さんのこの和室のスペースがあったりとか、あと厨房のスペースもありまして、この後、あの、来週非常に記念日が多いというふうにちょっと冒頭で宮本さんおっしゃったんですけど、
はい、
その来週を除く18日と25日にもちょっとまた面白いイベントがあるようなので、はい、18日はフレフレお野菜という工作教室と料理教室の中間のようなカタカナで佐古井しおりさんという方のワークがあって、
うん、
あと25日の日曜日はパン屋 with ディスコっていう、そうですね、あの、まあ、あの、サイレントディスコといって、最近若い方の中で流行ってるんですが、まあ、のヘッドホンをして、はいはい、あの、DJ がかける音楽を楽しむという、あの、要は外に音が漏れないので、あの、まあ、音楽好きな方が、あの、まあ、どこの場所でも楽しめるという企画で、それを空き家でやってみようというものです。
はい。
要はそのディスコの音を参加者がヘッドホンしながらやってるんで、音は一切会場には流れてないという、そういう、そういうイベントもまたあるそうなので、
はい、
あの、ご興味のある方は、まあ、泉屋さんで検索すると、Facebook のイベントページがあるそうなので、そちら検索いただければと思います。
はい。深大寺元町にある元お蕎麦屋さんの泉屋さんですね。
はい。そうです。
はい。
はい。というわけで今日はですね、元泉屋さんから、薩川亮也さんにお話伺いました。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
あ、薩川さん、あのね、せんべいさん、私知り合いなんですよ。で、去年のちょうど今ぐらいにもこの番組に実は出ていただいたことがありますので、どうぞよろしくお伝えくださいませ。
よろしく、あの、お伝えください。あ、はい、わかりました。
はい、ありがとうございました。